皆さんおはようございます。そして皆さんメリークリスマス、ろうそくが4本ともっていよいよ、クリスマス礼拝というふうになりました。イエス様の誕生を皆さんで喜び祝う、そういう時にしたいと思います。で今日は特に、このゼカリア書ですね、旧約聖書のゼカリア書、予言のところからですけれども、ここから、声を上げて喜べという、神様の呼びかけに応答していきたいなというふうに思います。特に今日の14節をまず最初は読んで一緒にスタートしていきたいと思います。で開いている方で結構ですので、ご一緒に14節を読んで今日の御言葉の時を始めていきましょう。よろしいですか。いきます。せーの。娘シオンよ、声を上げて喜べ。私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。はい。娘シオンよ、声を上げて喜べ。この力強い命令が私たちへの今日の最初のメッセージであります。今日の私たちへのメッセージって言いますけれども、このゼカリア書自体はですね、今から2500年ぐらい前ですね、つまりイエス様が生まれるよりもさらに500年ぐらい前に語られて記されている、その神様の御言葉になるわけですね。で、このイエス様が生まれるずっと昔に語られているんですけれども、でも今日のこの箇所を見てみると、確かにこれはイエス様の誕生のことだなっていうことがわかる、そういう不思議なところがたくさん聖書の中にありますけれども、そういう御言葉になっています。で、このイエス様の誕生っていうことを覚えるこのクリスマスの時にぴったりと思いますね。娘シオンよ、声を上げて喜べ。2500年の時を経てですけれども、このクリスマスのイエス様の誕生ということを、今私たちは声を上げて喜びなさいって、このように語りかけられているんだということを覚えたいと思います。ではなぜ声を上げて喜ぶのでしょうか。それを今日はご一緒に考えて応答していきたいと思います。まず第一に、私たちが喜ぶ理由は、私たちを作られた主ご自身が、私は来てあなたのただ中に住まうってこう言ってくださって、しかも言っただけじゃなくて、本当にクリスマスの時に私たちのただ中に来てくださった、言い方を変えれば人となって来てくださった、そういうことを言ってるわけですね。私たちを作られた主、この方がマリアさんを通して人間になって私たちのもとに来てくださった、だから喜び祝おう、これが第一の語りかけであるわけです。神様はすべての作り主ですね。今私たちは目を開けば周りにですね、いろんなものがあるのがわかりますけれども、これは一体どこから来てるんですか。ここにあるものは、目に映るものは、あるいは空気は目に映ってませんけれども、そういうのも全部含めてすべてのものが神様が作られたものですよ。聖書はそのように語ってますね。もちろん加工はしてありますよね。藤田さんが加工してくれたものもあれば、普通にね、売られているものもあります。長付けだって長椅子だってそうだし、すべて加工されているけれども、でも元はどこから来てますか。それは私たちの知る限りのすべてのものは、あるいは知らないものも含めて、この世界にあるものは全部主が作られた。これが御言葉の語っていることですよね。また私たちもどうですか。ここにいる私たち一人一人もどうですか。私たち一人一人も神様は知っておられる。なぜなら主がお作りになったからですよ。ここにいる皆さんは知られている。なぜなら神様がお作りになった存在だからですね。手ずから主は私たちを創造なさった。その神様が、その創造主が私たちのもとに来られた、人となって来られた、だから喜び声を上げるんですね。神様はそれほど偉大な方ですよ。知ってるものは全部作られた方です。この世界の創造者であって、今も全てに関して権利と権威を持っている、そういう最も大きな存在ですね。でも私たちがイメージしているような、お空の向こうから見ているような方ではないということですね。神様はそれほど大きな方だけれども、向こうの方から時たまなんか気が向いた時だけチラッと見て、おなんかアリみたいにちっちゃいね、私たち人間がうぬうぬしてるなって、そういうふうに思って頑張れって言う、でじゃあお茶でも飲みに行くかっていう、そういう感じの方ではないということですよね。神様は 本当に私たち一人一人を知っておられる。そしてこの目線の高さまで、あるいはもっと下まで下ってこられて、私たちの元に来られる、そういう方なんだっていうことですね。神様は主ですから、いっぱいいすぎてね、ちょっとみんなまで目が届かないってことはないですよ。神様は皆さん一人一人のこともちゃんと知っておられる。私たちを作られて、今も知っておられて、そして私たちよりも低くなられた方、この方が私たちの主である。そのことを声を上げて喜ぶんですよね。それがこのクリスマスだということを第一に覚えましょう。イエス様の誕生の場所はどこでしたか。もうこのクリスマスシーズンは私同じことを何回も何回も話すので、途中でどこで何を話したか分かんなくなるぐらいですけれども、でも覚えていらっしゃる通りですね、イエス様がお生まれになったのは動物たちの住むところ、家畜のいるところだったですね。どうして分かるかっていうと、聖書の御言葉に会話を受けに寝かせられた、宿屋にはイエス様のいる場所なかったからだって書いてあるからです。会話桶が置いてあるのは動物たちの小屋なんですよ。あるいは洞窟のような寂しいところですね。そこにイエス様はお生まれになった。これは一体どういうことですか。もちろん一つの第一義はね、宿屋に場所がなかったってことですけれども、その意味しているところは何ですか。それは誰よりも貧しく、誰よりも小さく、そして私たち一人一人が誰でも行ける場所にお生まれになったということですよ。神様は人になられただけじゃない。その人の中でもムキムキのすごい強い人とかね、あるいは誰よりも権力を持っている王様のような方で来たんじゃないですよね。どうやって来ましたか。一番弱い存在、赤ちゃんとして来られたわけですよ。それはなんて恐ろしいことだと思いますけれども、神は人となられた。しかも赤ちゃんの一番弱い存在から、吹いて飛ぶような本当に小さな存在から始められた、そこに来られたというんですね。赤ちゃんはどういう存在ですか。誰かが世話しなければ生きていけない存在ですよ。そこまでなられたイエス様。しかもその場所はどこですか。それは馬小屋って言われますけどね、動物たちのその住処、本当に貧しいとこ、なんでそんなところでって、誰もそんなところで赤ちゃん産まないよっていうところでイエス様は来られた。そこであるならば、どんなに貧しい人も、どんなに隅に追いやられた人も、ああ私のためにこの方は来てくださったって、そう受け取ることができるからですよね。神様は私たちと同じ人になられた。でも同じじゃない、もっと低くなられた、もっと弱く小さくなられた、もっと小さく貧しくなられた。だから私たちは喜んで声を上げるんですよね。これが今日私たちへの第一の呼びかけですね。ぜひ声を上げてイエス様をお迎えしたいと思います。第二に、とは言ってもこれはですね、遠く外国の話ではないということなんですね。あ、そうなんだって、イエス様生まれたんですね、昔々のお話、遠い遠い国のお話、あ、そういう方がいたんだね、よかったよかったって、まるで絵本で童話を聞くような、あるいは神話の話を誰かから聞くような、そういうふうに受け取るかもしれないけれども、そういうことじゃないということですね。遠い昔の話、遠い国の話ではないということです。まあ、今は飛行機があればね、ブーンって行けますけど、それだって、まあ、イスラエルのあたりっていったらだいぶ遠いですけれども、でも私たちは遠い外国の何かを聞いていることではなくて、今ここにいる私たちへの呼びかけなんだっていうことをぜひ第二に覚えたいと思うんです。そのことも今日の御言葉に書いてありますから一緒に読んでみましょう。さっきも読みましたけども、14節とそして加えて15節、14、15節を開いている方はぜひ一緒に読んでほしいと思います。いいですか、いきます。14、15、せーの。娘シオンよ、声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。その日多くの国々は主に帰依して私の民となり、私はあなたのただ中に住まう。こうしてあなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知るようになる。このように書いてあります。その日と言います。その日とはいつですか。まず第一はやはりこのイエス様が私たちのために来られた日ですよ。それがその日ですね。 その日、多くの国々が私の民となる、こう言っています。それまでは本当は人は全部神様に作られているものですけれども、ユダヤの人々が選ばれていましたね。でもユダヤの人たちだけじゃなくて、すべての人々のためにイエス様は使わされてきたと、その日その時我らは知るって、それがクリスマスの時でもある。そしてイエス様を信じて従う者になる、この方は本当に主から来られたんだって、私たちの主なんだって知るようになる、そのように語っているわけですね。さっき、少しその家畜小屋で生まれたっていう話をしましたけれども、その最初のお祝いの人は誰でしたか？それは皆さんご存知の通り羊飼いたちだったですね。羊飼いたちはどんな存在ですか？それはイエス様が家畜のところで生まれたってことが分かるわけですよ。貧しくて、そしてずっと外を旅してきて汚れていると思われていて、そして、普通のところではなんだ汚れた仕事をしている、どっか行けって言われる、そういう人たちであったわけですね。でも大切な仕事、みんなの財産を預かっていて、彼らがいなければ社会は回らないのに、そういう人たちですね。その彼らが最初にイエス様のところに呼ばれて招かれて、あなたたちのための印だって言われて、そうなのかな、本当かなって言ったら、本当に馬小屋で、ああ僕たちでも入れるって言って、ああこの赤ちゃんがそうなんだって、その最初の礼拝者になった、それは誰を意味してるんですか？普通の私たちですよ。誰も目は留めていないかもしれないし、あるいは良い評価されてなくても私たちだということですよね。さらに2番目に出てくるのは誰ですか？2番目にイエス様をお祝いに来た人たちは誰ですか？厳密にはね、その羊飼いとその人たちの間に誰か来てるかもしれないけれども、でも聖書の中で2番目に出てくるのは誰ですか？それ今日の子供メッセージで出てきた人たちですよ。そう、博士たちですよね。そうですね。東の国の博士たちが第2にやってきた、言うんですよ。この博士たちはどういう存在ですか？東の遠い国の博士だって言います。東の国、さっきもこれ子供たちに言いました。突き詰め、その時はね、どこら辺か分かんないですけれども、メソポタミアとかね、インドとかかもしれないですね。大いにあり得ると思いますけれども、でも、もっともっと東、今で言ったらどこですかって。イスラエルのところから東の方を突き詰めていけばここになるんですよね。本当に私たちのことですよ。しかも面白いのは、彼らはどうやら占星術の学者だということですね。星に導かれてきたっていうんですから、間違いなくそうですよね。で、占星術っていうのもまたね、微妙なところがあって、面白いですね。当時は、星のね、天文学的なものとか統計学とか、あるいはそれこそ占い的なものとか混じり合った学問として、そういうのがあったわけですけれども、でもにしたってギリギリなところだと思いますね。今で言うところね、朝の番組とか行くと、今日のラッキーカラー何とかとか言って、何々座のあなたは 何位とか言って、あそこまで怪しくはないかもしれないけれども、適当じゃないかもしれないけれども、でもなんかね、ちょっとどうなのって思うようなギリギリのところですよね。聖書は占いはダメだって書いてますよ、はっきりと。それはダメなんですよ。聖書はどうして占いダメだって言うんでしょうか。それはダメだっていうか、ダメだっていうのが一番の答えですけれども、前任のね、二宮めぐみ先生が言ってたことで、僕は一番それそうだなと思ったのありますけど、めぐみ先生は占いはダメだって、どうしてかというと、たまに当たるからだって言ってました。なるほどって思いましたね。それすごくまとえてると思いますね。たまに当たるから怖いってことですよ。それは偶然かもしれない、確率の問題かもしれないけど、たまに当たるからみんな影響されるわけじゃないですか。だから怖がったり恐れたり、あるいはラッキーアイテムを持って行ったりするようになるわけでしょ。そして神様を信頼しなくなるわけですよ。そっちの方に影響されるようになるわけですよ。神様がどう言うかよりも、神様が私たちを愛しているかよりも、神様が大事に思っているかよりも、神様が祝福を与えようと思っているかよりも、そっちが気になるようになっちゃうからですよね。だから占いはいけませんってはっきり書いたんですよ。にもかかわらず、なんでわざわざそんなギリギリの人たちを選ぶのかって。外国のそんななんとも怪しげなね、星の学者たちが次にやってきたって言うんですよ。それが私たちのメッセージですよね。そんなギリギリにいる私たちに、神様はお生まれになった、そして私のもとに来なさいと、そう言われているわけですよね。3人の博士たちは、実際3人だなんて書いてないですけど、3つ贈り物を持ってきたから、だいたい3人で描かれるわけですよね。黄金と乳香と持つ薬を持ってきた。黄金は何ですか？王にふさわしいものだと言われてますね。乳香は何ですか？神にふさわしいものだと言われてますね。そして持つ役は何ですか？死にふさわしいものだと言われていますね。それは、当時のミイラに使われるものですよ。 やがて復活すると思われていた。これもまたギリギリですよね。ミイラの話出てきちゃった、まあ、そういう持つ役ですよね。でもそれがどれもことごとく王であり神であり、そして私たちのために死なれて復活するイエス様にふさわしい贈り物であったということですね。こんな私たちにも主は心を止めておられて、そしてこれは遠い外国の話ではない、あなたの話だって、遠い昔の話ではない、今のあなたへの話だって、そうおっしゃってイエス様はお生まれになった。だから今私たちは喜び祝うんです。他の誰でもなくて私たちへのイエス様だから今声を上げて喜ぶのだ、まあ、このことを第二に受け取りたいと思います。その日、それはいつですか？イエス様の生まれた時であり、今日この時だ、今この時だということをぜひ受け取りたいと思います。娘シオンよ、声を上げて喜べって主は言います。娘シオンっていうのは何かって言いますと、シオンってエルサレムの、まあ、あだ名ですね、愛称と言ったらいいでしょうか。まあ、娘シオンよって言ったら、まあエルサレムのことを意味しているわけですね。まあ、つまりユダヤの人たちに対しての愛を込めての呼びかけだっていうことです。でも今日の箇所が言っていることは、そのユダヤの人たちに言っているってことじゃなくて、あなたも娘シオンになったって、私たちもこの娘シオンに加えられたって、愛する我が子、愛する我が娘、男性だったら愛する我が子、愛する我が息子とそう呼んでくださるようになったって、本当に我が子として神の子として神の家族として迎え入れられているって、そういう宣言ですよね。まあ、私であれば、まあ、愛称ですからね、うちの娘だったらミュウですけれども、ミュウはね、あんまあだないんでミュウちゃんって呼びますけれども、まあ、そのように神様は私たちを呼びかけてくださっている、そのように私たちを呼んでくださっている、その印がこのイエス・キリストだって、だからあなたは声を上げて喜びなさい、私が来た、あなたを探してきた、まあ、そう語ってくださっているわけですね。今日選ばれている私たちもイエス様を迎えて喜びの声を上げましょう。このことを第二に覚えたいと思います。さあ最後です。17節を読んで三つ目のことを話して終わりたいと思います。17節を最後に読みたいと思います。よろしいですか？いきます。17節。せーの。すべて肉なる者よ、主の御前に黙せ。主はその聖なる住まいから立ち上がられると書いてあります。すべて肉なる者よ、主の御前に黙せと言っています。主の御前に黙せ。さっき声を上げてって言ったのに黙せって言って、この矛盾に皆さんは気にならないでしょう。私は結構細かいところが気になるタイプですけども、数節前に声を上げて喜べって言ったのに今度は黙せって、ゆったり黙ったり忙しいって思いますけれども、これは大切なことを言ってるんですよね。主の御前に黙せ。それが私たちの喜びだ。声を上げて喜ぶような喜びだということなんですよ。まあ、このクリスマスの時期は賑やかになりますね、街はね。別にこれは全然表町を批判する気はありませんけど、表町も車で通っても音がシャンシャンシャンって聞こえてくるぐらいになんか音量が大きくなりますね。普段そんなことないのにね、なぜかクリスマスシーズンだけ表町はあの音が聞こえるようになるんですけども、そうなるし、あるいは街の明かりも電飾がね、キラキラしたりしないところもあるでしょうけどもそういう風になって、まあお祭りだなってなる。そして、アマゾンでもお街中でもクリスマス商戦が始まれば、いろんなねセールが始まって、まあ、そして、まあ、言ってみればお祭りですよ。賑やかなね、わーい祭りだ祭りだって、あのわっしょいわっしょいわっしょいは言わないけど喜んでね、こうお祝いするってお祭り騒ぎというふうになるわけですよね。でもそういう声を上げて喜べじゃないっていうことですよ。そうじゃなくて、私たちの喜びはどこにありますかって、街の明かりでもなくて音楽でもなくて、別にあのいいんですよ、お祭り騒ぎで喜んだってそれは全然一向に構わないんだけども、そこに本当の喜びがあるんじゃなくて、じゃあどこにありますか、主の御前でわーって言ってると見えないような、そこにいる小さな小さな赤ちゃんですよ。あの会話を受け寝かせられている、まあ、そこは多少は賑やかでしょうね。でも意味は違うと思います。ヒヒーンとかメーとか言って賑やかなところですよ。そこにいる冷たく寒いところに横たわっている小さな赤ちゃんが私たちの喜びの源だっていうことですよ。だから主の御前に黙せって、そこに本当の喜びがある。主はあなたを知っておられる。 主はあなたのもとに来られた、この方があなたの王だって、この方があなたに命を与える救い主だ、ここに本当の喜びがあるんですよね。この方の前に静まって黙し、しかし声を上げて喜びなさい、この喜びを私たちは共にしたいと思います。天の御座から立ち上がって、あの大きな主が、何よりも重要な主が私たちのところまで下ってこられた、この小さな小さな赤ちゃんにあなたは目を留めて喜び、声を上げなさい。ぜひこの呼びかけに私たちは応答したいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は私たちに声を上げて喜べと主は語っておられます。第一に、主は小さな赤ちゃんとなって来られた。それは私たち一人一人に目を留めて、そして私たちの主となられるためでした。また私たちに主は娘シオンイオンと呼びかけています。遠い昔の遠い国の話ではなくて、今ここにいる私たちに娘シオンよ、我が息子よ、我が娘よと呼びかけて隣に来てくださっていますね。そのことを喜んで迎えたいと思います。そしてそれはただの賑やかな喜びではなくて、この主を目の前にした本当に深い深い喜びであるということをもう一度覚えて、神様に賛美と喜びを応答したいと思います。他にもどうぞ自由に、今示されていることや促されていることがあったら、あるいは他にも祈りたいことがあったら、何でも祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで静まって祈りましょう。